4-3 自分が、家族が感染したら、感染者、濃厚接触者が語る、新型コロナウイルス体験記。Y さん、50代女性、市内在住、夫、息子、娘と同居、息子が新型コロナウイルスに感染し、自身と夫、娘が濃厚接触者として2週間の自宅待機をした。家族みんな精神的につらかった。息子が新型コロナウイルスに感染したと分かった時は、驚きと生活や仕事はどうなるのかという不安の気持ちでいっぱいでした。幸いにも息子は軽症だったため、ホテルで療養することとなりました。しかし、すぐにホテルに移るわけではなく、療養先が決まるまでの3日間は自宅待機でした。家族を守るために、家庭内隔離始まる。これ以上、家庭内で感染を広げてはならないと、息子は2階の自室に隔離、2階のトイレを息子専用とし、私たちは1階のトイレを使いました。念のために食事は紙皿や紙コップ、割り箸などを使ってもらいました。息子がホテルに移ってからも家庭内感染には気をつけました。毎朝起きて一番にすることはアルコール消毒液で家中の拭き掃除。自宅でもマスクを着用しましたし、マイタオルを首にかけたり腰につけたりして、タオルも共用しないようにしました。目に見えないウイルスと戦うのはプレッシャーがありましたが、家族を守るのが今の私の仕事と思ってやりました。そのおかげもあってか、残る3人は感染せずに乗り切れました。配食サービスは精神的にも救われた。濃厚接触者として外出できないとなったとき、食べることや生活がどうなるか不安でした。以前から広報誌やテレビなどで配食サービスの存在は知っていたので、利用させてもらうことにしました。これが本当にすごく助かったんです。午前に昼食が、午後に夕食と翌日の朝食が届きました。朝はパンで、昼と夜は野菜中心のヘルシーなお弁当でしたよ。メニューもすごく配慮されていました。例えば、朝食につくジュースは、ぶどう味2つとみかん味1つというふうに、私たち家族3人が選べるようになっていましたし、配食サービスを利用していた約1週間で一度も同じメニューが出ることはありませんでした。外出できず楽しみが少ない中で、食事は毎回楽しみでしたね。食事は自宅前の段ボール箱の中に置いてもらうのですが、後からお弁当屋さんの人が、先ほどお食事届けましたと電話してくれるんです。それが元気よく明るい声でこちらを気遣ってくださっているようでありがたかったです。濃厚接触者として自宅から一歩も出られず、もちろん仕事もできないと外とのつながりが全くありません。友人や近所の人にも事情を話していないため、もちろん相談や不安な気持ちを打ち明けることもできない。そんな時に明るく対応してくださって、とても励まされる気持ちになりました。新型コロナとの家族みんなの戦い。息子がホテルへ移って2週間後、 私たちの健康観察期間が終わりました。自宅待機中、夫と私は仕事のことが本当に気がかりでしたし、娘は勉学の遅れを心配していました。家族みんなの新型コロナウイルスとの戦いが終わりました。配食サービスだけでなく、保健師の方々にもサポートしてもらい、本当に感謝しています。寝屋川市の迅速な対応のおかげで、少しずつ日常を取り戻しています。T さん、60代男性、市内在勤、妻、2人の子供と同居、新型コロナウイルス感染症患者となり、隔離療養施設で約10日間過ごした。誰が感染してもおかしくない。某月の26日、喉の奥の胃が胃感と咳の症状が出ました。28日に検温すると37度2分でしたので、ただの風邪だろうと思いながらも、妻に促されて近くの病院の発熱外来を受診。問診後、抗原検査を受検すると陽性が判明しました。職業柄、感染対策に人一倍気を使っていました。このところ、何ら特別な行事や予定はなく、密状態となるような会合も一切ありませんでしたので、感染経路は全く思いつきませんでした。予期していなかった結果に非常に動揺したのを覚えています。家庭内感染を疑ったくらいでしたが、家族は3人とも陰性。どれだけ気をつけていても、誰もがいつ、どこで感染してもおかしくないのだと思いました。急に訪れた自宅待機。早く療養施設に行きたかった。30日に隔離療養施設に移ることに。2日間の自宅待機を余儀なくされましたが、自分が感染したと分かった後の自宅待機はつらかったです。家庭内隔離を徹底しないといけないと、私も家族も我が家にいながらも本当に緊張した時間を過ごしました。家族の苦労を考えると、一刻も早く療養施設へ移りたいとの気持ちでいっぱいでした。家族だけでなく、職場の同僚やその他周りの方々にどれほどの迷惑をかけることになるのか、また仕事の滞留や遅延などを招いてしまうのではないかなど、ネガティブ思考が頭をめぐって少しも落ち着けなかった記憶があります。その後、幸いにも PCR 検査を受けた同僚の陰性の連絡が順次あり、本当にありがたいことだと思いました。閉塞感を感じた隔離生活。30日午後、送迎車で療養先のホテルへ向かいました。設備面は十分でしたが、自室以外での自由空間がないことの閉塞感や圧迫感、ルームコールでの看護師さんとの健康管理報告以外は、一日のうち誰とも会話がない点など、通常とは違う隔離生活の辛さは、まさに経験したものでないと味わえないものだと実感しています。健康管理報告や食事配布、館内清掃実施などを知らせる定時の館内放送が日々繰り返される中、その指示を刻々と受けながら、約10日間にわたる言いようのない閉塞感漂う施設内での生活が始まりました。31日の午後から熱が38度5分となり、 味覚異常も感じるようになりました。38度台の熱が3日間続き、味覚障害も合わさり、食欲がなく、食事が取れない状況が続きました。看護師さんに相談すると、重症化する恐れもあると言われました。最近のニュースで、在宅または療養施設滞在中に重症化したと聞くことも多いことから、特に私の年代以上の感染症患者にとっては、人ごとでは済まされない状況なのだと実感します。新型コロナの恐ろしさ。家族や親身になってくれた看護師さんのおかげで、症状改善後は特段の不安もないまま過ごせました。保健所の担当者の方や、隔離療養施設のスタッフや看護師さんの方々が誠心誠意対応してくださったことに感謝しています。家族や同僚、友人、その他大勢の関係者に多大な迷惑と不安を与えてしまったことに言いようのない申し訳のなさ、絶望感や悔しさを感じました。今回、周りの人に陽性者が出なかったことが何よりとするならば、場合によってはその人の生活を一変させてしまう可能性も、表裏一体で存在するということではないでしょうか。以上、問い合わせ先、新型コロナウイルス感染症対策室、電話 829-1210